全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2024年6月に放送した大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター教授矢野良一さんの解説による薬剤レビューとはと題してお送りします。
大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センターの矢野良一と申します。本日は今後薬剤師の皆さんにとって大変重要な概念になるであろう薬剤レビューについてお話しさせていただきます。早速ですが、皆さんは薬剤レビューと聞いてどのようなイメージを持たれるでしょうか。薬剤師が患者さんの薬を見直す取り組みでしょうか。普段皆さんが実施されている処方監査のようなものでしょうか。一部の人が取り組む特別な取り組み、高尚な仕事、もしかしたら国内の特定の地域、グループが実践している先進的な取り組みといったイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。はじめに簡単にまとめるならば、薬剤レビューは病状や生活情報から患者にどのような薬物療法が必要か考え、処方提案や情報提供を行うという薬剤師の本来業務、これを包括的、体系的に実施するための概念と言えるでしょう。それではこれから薬剤レビューの目的や実施のプロセスについて具体的にお話しするとともに、後半では薬剤レビューに関する現状の問題点や今後の課題について考えを述べさせていただきます。薬剤レビューの目的は、個々の患者に対する最適な薬物療法の提供です。これを実現するために、患者に関する情報を徹底的に収集し、薬剤師の専門性を生かした分析を行い、薬剤師としての意見や処方提案を、医師をはじめとする医療福祉の専門職、あるいは患者に対して提供します。情報収集、分析、処方提案という一連のプロセスは、薬剤師の皆さんが普段実施している薬学的管理と同じですが、薬剤レビューは日常的に全ての患者に対して実施する業務というよりは、必要に応じて資源を集中して実施される業務として位置づけられています。薬剤レビューが実施されるタイミングとして、例えば入院、退院や転院等のケア移行の時、治療方針が変更になった時、あるいは患者の状態の変化や服用剤数などから必要と判断された時などが考えられます。次にお話しするのは、薬剤レビューを実施するプロセスです。薬剤レビューのプロセスには、情報収集、評価、伝達報告という3つのステップがあります。最初のステップである情報収集についてお話しする前に、先にどのような視点で薬物療法を評価するのか考えてみたいと思います。薬物療法を評価する視点として、薬物関連問題、あるいは薬物療法関連問題、英語ではドラッグリレーティッドプロブレムズ、DRPs、あるいはメディケーションリレーティッドプロブレムズ、MRPs と呼ばれる概念があります。これらは望ましい健康状態を妨げている、または妨げる可能性がある薬物療法に関連した出来事や状況のことです。薬物関連問題を大きく分類すると、1、薬物療法の適用に関する問題点。2、薬物療法の有効性が不十分であるという問題点。3、薬物療法の安全性に関する問題点。4、アドヒアランスの問題点という4つのカテゴリーが挙げられます。このうち例えば、薬物療法の適用に関する問題点には、不要な薬物療法が実施されている場合、および必要な薬物療法が実施されていない場合が含まれています。このように、4つのカテゴリーをその要因ごとにさらに細分化した分類方法も提唱されています。では、薬剤レビュー最初のステップ、 情報収集に話を戻しましょう。薬物関連問題点を見つけ出し、それを解決し、患者さんに最適な薬物療法を提案するためには、どのような情報を収集する必要があるでしょうか。年齢、体格、職業、生活状況、妊娠の有無、機能障害の有無といった基本情報が必要です。原病歴や既往歴、投薬歴、治療効果や有害反応に関する記録、そして検査結果などの医学的な情報も必要でしょう。そしてもう一つ、とても重要な情報に、患者の経験というものがあります。患者の経験には、主訴、心配事、服薬に関する姿勢や理解、さらに患者がこれまでに実感してきた薬の効果や有害反応などが含まれます。治療効果や有害反応については、医学的な情報にも、患者の経験にも含まれる項目ですが、実際に起こった事実としての医学的情報と、それを患者がどう理解し、どう捉えているかという患者の経験は、区別して情報収集しておくと良いでしょう。収集した情報は分かりやすく整理して扱うことをお勧めします。情報を整理する方法として、患者の疾患、症状と使用中の医薬品に関する一覧表を作成すると良いでしょう。一覧表は疾患、症状ごとに分けて作成し、疾患、症状に対する説明、例えば代表的な症状や臨床所見、一般的な治療目標とその評価指標などを記載する欄、対応する患者の状態を記載する欄、そして薬物療法に関する説明、例えば各疾患に対して使用中の医薬品リストとその医薬品の特徴を記入する欄を設けます。情報を整理できたら、薬剤レビュー2つ目のステップ、評価へと進みます。まず先ほど作成した表を活用しながら、個々の患者の状態に応じた治療目標を設定します。次に患者の疾患、症状と薬を対比させ、治療されていない疾患、不適切な薬、投与量が不足している薬を特定します。また、疾患症状が薬によって生じている可能性はないか、投与量が多すぎることはないか検討します。最後に、患者が薬物療法を継続する上で、支障となる要因はないか検討を行い、薬物関連問題を同定していきます。評価を通じて特定された薬物関連問題に対して、介入や提案を検討しますが、ここで注意が必要なのは、薬の変更にはリスクを伴うという点です。薬の追加・削除、あるいは増量・減量を行った場合に、患者にどのようなベネフィットが期待でき、どのようなリスクが生まれるのかについて、根拠に基づいてよく考える必要があります。また、多くの場合、一人の患者に対して複数の問題が同定されるでしょう。このような場合、介入・提案の優先順位を考える必要があります。医学的な問題、顕在化している問題が優先されるべきでしょう。そして、患者の気持ちや希望に配慮し、時には医師の受け入れやすさを考慮して提案することで、うまくいく場合もあると思います。薬剤レビュー3つ目のステップ。薬剤師としての考えを分かりやすく伝達するために文章を作成します。皆さんは薬歴を作成する際に SOAP のソープ形式を用いている方が多いと思います。医師に提供する文書についても S、患者の情報と患者の経験 O、医学的情報 A、評価 P、介入・提案という形でソープの流れに沿った文書を作成することにより、薬剤師の考えを簡潔明瞭に記載し伝達することができるでしょう。複数の薬物関連問題が存在する場合は、優先順位を意識して文書を作成します。なお、介入や提案を行った後は、患者のフォローアップを行い、その結果を精査することも大切です。薬局内や地域の中で薬剤レビュー実施事例を取り上げた症例検討の場を設けると良いでしょう。 ここまで薬剤レビューの概要についてお話ししてきました。ここからは薬剤レビューにまつわる現状の問題点についていくつか試験を述べさせていただきます。薬剤師、特に薬局に勤務する薬剤師は処方箋を受け取るところから業務がスタートするため、ついつい処方箋に書かれた内容にとらわれてしまう処方解析思考に陥ることがあります。薬剤レビューは個々の患者に対する最適な薬物療法を提供するための概念であり、極論を言えば、薬剤レビューを実施する薬剤師には、薬物療法をゼロから組み立てる力が求められます。これからの薬剤師には、処方解析思考からの脱却を意識していただく必要があると考えます。この点については私たち大学教員が担当している薬学教育の改革も重要であると認識しています。次に情報収集の壁についてです。本来医療機関で作成された診療情報、カルテは患者のものであり、医療機関の所有物ではありません。患者に関する医療専門職の間で共有されるべき情報です。しかし現状では、薬局の薬剤師が患者の診療情報にアクセスするためには、医師にお願いをして提供を受ける必要があります。電子カルテの標準化、診療情報の一元管理が進み、薬局が診療情報にアクセスしやすくなることを望みますが、実現のために薬剤師の側からもっと声を上げる必要があるように思います。最後にもう一度強調しておきたいことは、薬剤レビューは特別な業務ではなく、薬剤師が行うべき本来業務です。長野県の上田薬剤師会によって先駆的な研修が行われるようになってから、もう10年以上が経過しています。皆さんの地域、薬局でも薬物療法の個別最適化を通じて医療に貢献できるように薬剤レビューを始めてみませんか。
今日は2024年6月に放送した大阪医科薬科大学薬学部臨床薬学教育研究センター教授矢野良一さんの解説による薬剤レビューとはと題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。